はい、皆さんこんにちは。しげちゃんのドリームラボ、私パーソナリティの衆議院議員しげもとまもると
アシスタントのドクトルけいかです。
今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いや、けいかさん、今日は忙しくてですね、
ええ、
この番組でもご案内した通り、この臨時国会から、
はい、
厚生労働委員会と文部科学委員会、はいはい、に入ってまして、
ええ、
で今はその予防接種法の改正なんですよね、
はい、
ええ、それと文科委員会ではそのオリンピックパラリンピックに関する特別措置法の改正、はい、両方今走ってて、
はい、
今日は1日で2つ採決がそれぞれあるもんですから、
はい、
国会議員の数が多い多いとよく言われますけども、
ええ、
実はその委員会をね、行ったり来たりね、同じ国会の中をこう走り回ってるんですよ。
はい、
で今日は国会の質問もさせていただいたんですけどね、
ええ、
で、まあ、いわゆるコロナワクチンについてなんです。
はい、
ね、で、結果ずいぶん感染者の数がぐっとこう伸びてる感じですね。
そうですね、まあ、全国的に増えてるみたいですし、まあ 世界的にも増えてますよね。
そうですね、
うん、
もう完全に第三の波の現れですね、これはね。
あ、そうですね、もうそう考えていいですよね、う
ん、第二の波のね、一番高いところにも達してますからね。
はい、そうですね、
これがこれ以上こう伸びないようにどうするか。
そうですね、
ということで、
はい、
もう連日ワクチンの報道ばっかりなんです今。
そうですね、私もほとんど仕事の間ラジオを聞いてるんですが、
うん、
ワクチンで盛り上がってますね。
ねえ、
だけど、
ただね、
悪いことばっかりじゃなくて、経済的な、なんか株価とかもワクチンで盛り上がってるみたいな、そういうニュースが。
はい、そうやね、
はい、世界的にね、
うん、株もだいぶ上がってますね。
はい、
うん、確かにだと、その、なんていうか、まん延防止を両立させようと思ったら、
はい、
我々ずっと言ってる通りですね、その、ワクチンと治療薬とかね、
はい、
やっぱ戦う武器がないといけないんですよね。
はい。
で、このワクチンもいろんな種類がある。
そうですね。
いろんな種類がありますね。
はい。
ウイルスを取り出して、その、感染性をなくしたものを、
はい、
薄めて体内に入れてみたり、まあ、弱毒化してから、
ね、
その、はい、不活性化してね、はい、やったり、
はい、
で今やってるのがあれですよね、遺伝子型のワクチンも出てきて、
はい、
これがスピードアップに貢献してるみたいなんですよね、
はい、RNA でしたっけ。
そうそう、 RNA ワクチン、はい、mRNA ワクチンとか言われるやつですね、はいはい、ただこの新しい技術なり新しいやり方で作るワクチンやし、
はい、
もちろん未知のウイルスに対するもんなんで、
はい、
まだ薬事承認には至ってないわけですよ。
ああ、そういうことがあるか。
そうそう、うん、もう今第一層の試験とか2層、はい、3層ってやってこうね、
はい、
人へのもちろん臨床テストやって、
はい、
まあ、日本人に対するその試験もしっかりやっていただいて、
はい、
で僕らがこう接種できる体制をこれから作っていくためのこれ法律を今審議してるんですけど、
は
い、まあ、なんせね、はっきりしたことがわからないですね、当たり前ですけど。
はいはい。
でもそのはっきりしたそのワクチンによってどういう効用があるのかっていうのが、はい、バラバラですよね、きっとね。これは重症化の抑制に効くもんですよとかね、これはもう全然感染性をなくするもんですよとかね。
はい。
で、あるいはこのワクチンを打つことによってできる抗体は、免疫細胞をうまく使って、その効果としてこれぐらい持ちますよとかね。だから、
はい、
ワクチンの効き方、持続性、特性がまだどれもこう、はっきりしていないし、で、うん、副反応が出るかもしれないし、
はい、
ね、健康被害が起きてはならないし、
はい、
だからそのための審査を今一生懸命やってるんですけども、
はい、
まあ、効果の部分とリスクの部分とは、両方ちゃんと分かった上で、最終的には僕たち一人一人の判断で、ワクチンをこれ、受けるわけですよね。
ええ。
で、その、どうもいろいろお話を聞いてたら、このワクチンっていうのは、もう超低温で保存しなきゃいけないとかね。
はい。
運搬中も超低温維持しなければならないとこになったら、
はいはいはい、RNA はそうなんですね。
今、ねえ、そうそう。ええ、そしたら、これ、あれですよね、その、国民に一人一人に行き渡らせようと思ったら、これ最終的にはこう自治体のお仕事になるんで、
ええ
ね、開発ができた、作らなあかん、作ったものを今度運搬し、保管し、そして自治体が実施主体になるので、
はい、
接種させて、してもらうための体制も作らなあかん。
はい、
全国民分ですよ、
はい、
だすっごいサプライチェーンを組まないといけないんですよ、
はいはい、
で効き目見極めた上でやらないといけないので、今日も私そのあたりをずっとこう質問していったんですが、
はい、
まあとにかくあのなんていうか今の時点では、はい、はっきりしたことがなかなか政府も言えないことばかりなんですよね。
ああ、そうなんだ。
うん、
ワクチンといえばね、今まであの子供の頃から何度もしてるんで、もうプチュッと注射をされるだけでと思いますが、やっぱりそのこうその過程がね全く違うものを扱うとなるとね、
そうなんですよ、
あれマイナス70度とか80度で保管してっていうこと、それを運ぶだけでも大変ですもんね。
ですよね。でそれ取り出して接種する、その医療、はい、ワクチンを接種する医療機関もね、そんなにたくさん作れないでしょうしね。
いや、トレーニング、まあ、必要ですよ、その扱いに。
そうそう、だから、うん、まあ、もちろん超低温で保存できるだけのコンテナみたいなものがね、今度これたくさんいるでしょうね、うん、きっと。
そうですね。
だからそんなことまで、これ、きめ細かにやっていかなあかんし、
そうですね、
でオリンピックが7月から9月にかけてオリパラがあるんで、で昨日もバッハから、ちょっと菅総理の中で、やっぱワクチン出たという話で、はい、こう認識を共有してるわけですよ、
ええ
ね、だからそれも節目にして考えていかなあかんしいうことで、
はいはい、
もうとにかく僕は政府にお願いしたのは、その承認された時点でワクチンの特性が分かるから、それに基づいていついつまでにどの人対象にどういう打ち方をいつまで続けるんだと、
はい、
とにかく情報を正確に分かりやすく効果もリスクも知らせてもらわなあかんで、これもね各会派すべてに共通していることですね、うん、
はいはい、
うん、今こういったことを今、ね、政府にね、あの徹底的にあの、はい、安全性を担保し、
はい、
何かあった時にはすぐ打ち方やめってこうやめさせることができるような基準作りも含めてですね、今日はお願いしたんです、
はい
はい、
何種類かのワクチンができてくるんであれば、それを、うん、まあ、適材適所というか、そういう使い方も考えていただけるかな。
そうなんですよね、
一つですね、
うんね、まあ、とにかくあのしっかり正しく情報提供をもらった上で、最後は我々一人一人がワクチンを打つかどうかですから、
はい、
よく考えて対応してまいりましょう。
はい、また来週新しい情報待ってます。
はい、わかりました。ありがとうございました。
バイバイ。
バイバイ。